高齢者、障害者、子どもたちなどですね、弱い者が行政の手が届いて安心して日々を暮らせる、まあそういう社会を作るために、自治体は常にですね、福祉増進のためにさまざまな施策をする、そういう使命、責任があるというふうに私は思っております。そういう意味で壱岐市が、その役割をしっかり果たすように、今回、高齢者の健康づくり、それから交通支援について質問をしたいと思います。まず第1番目の質問でありますが、高齢者の健康づくりについて伺います。介護予防や健康寿命の延伸のための取り組みは必要不可欠であるとしています。ところが来年のふれあいサロンの事業の計画が変更されました。講師派遣が今まで12回であったのが6回に減らされてしまいました。サロンの充実という点では、逆行しているのではというふうに思いますが、どのような事情からこのような事情になったのでしょうか。そして今後このふれあいサロンの充実策というのをどのように考えていらっしゃるのかお伺いいたします。
山口義秀議員の質問に対する理事者の答弁をお願い求めます。村田保健環境部長。
6番、山口議員の高齢者の健康づくりについて1項目目のご質問にお答えします。まずふれあいサロンとは何かという点でありますが、サロンは本来市や社会福祉協議会の事業として実施されるものというよりも、地域の皆様が主体となり気軽に集い支え合う通いの場であります。壱岐市の介護予防事業といたしましては、壱岐市地域包括支援センターによる介護予防教室の実施と、壱岐市社会福祉協議会へはつらつ元気塾として業務委託を行い、地域のサロンや老人クラブ等を対象に専門職による介護予防教室を実施しております。一方、ふれあいサロン事業につきましては、壱岐市社会福祉協議会が実施主体となり、日常的に家に閉じこもりがちな高齢者の皆様が気軽に集い楽しく過ごせる居場所を提供することを目的としております。サロンは行政や専門職が主導する事業というよりも、地域の皆様が主体となり、お茶を飲みながらのサワー会や温泉やお花見などへの外出、季節行事の実施など無理のない形で交流を深める通いの場であります。こうした日常的なつながりそのものが閉じこもり防止や介護予防につながるものと考えております。参加者が楽しめる内容を実施者とともに話し合いながら進めることで、地域の人々との交流を深め社会参加を促進することが期待されております。今回のご質問は、こうしたサロン活動に対し介護予防教室として壱岐市地域包括支援センターが介入する分、並びに壱岐市社会福祉協議会のはつらつ元気塾出前講座に関する見直しについてのご指摘であると認識しております。市や壱岐市社会福祉協議会、地域包括支援センターの職員が関わる介護予防教室はあくまでその活動を支える一つの手段であり、主役は地域の皆様であります。令和7年2月末現在、包括支援センターや社協職員が介入するサロンは10回以上が22サロンあり、多いところでは14回開催されています。今回の見直しは、特定のサロンに市や社協の関与が集中するのではなく、すべてのサロンに一定の支援が行き届くよう平準化を図るものであります。また取り組みが少ない地域、まだサロンが立ち上がっていない地域への働きかけも視野に入れた体制整理であります。講師派遣を前提としなければ活動できないという形ではなく、地域が自主的に継続できる仕組みを整えることが結果として持続可能な介護予防につながるものと考えております。 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための身近な居場所づくりとしてサロン活動を引き続き支援してまいります。次に2項目目のご質問にお答えいたします。サロンは壱岐市社会福祉協議会の事業で日頃家に閉じこもりがちな高齢者に対して楽しく過ごせる場所を提供し、地域の人々との会話、レクリエーションなどを通じて仲間づくりや社会参加を促進するもので、参加者が楽しめるプログラムを実施者と参加者で話し合って実施をいたします。令和8年2月5日に開催されましたふれあいサロン運営説明会において、参加者に対して新たな方針について説明を行い、理解を得ることができたと考えております。参加者からのさまざまなご意見に対しましては、相談コーナーを設けることで直接的な対応を行いました。また地域のニーズに応じた支援を継続していく方針です。今後は次の3点を基本にサロンの量と質の両面の充実を図ってまいります。1点目が地域主体の活動を尊重すること、2点目が必要に応じて専門職が支援すること、3点目が多様なメニューや出前講座を活用できる環境を整えることとなります。地域包括支援センターや社会福祉協議会と連携し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための身近な居場所を作りとしてサロン活動を引き続き支援してまいります。以上でございます。
山口議員、
今の説明でありますが、もともとこれが通い場であって地域主体の行事だったんだと、だから外元へ戻すんだというような言い方でありますが、市はですね、このようなサロンを、重要な市民の集う場として位置づけて、計画の中にも、90のサロンを作るよと、現在63のサロンであるわけですが、そういうことも言っておりますし、様々な介護予防の重要性を啓発する場として進めるんだと、そのためのそういう講師の派遣等を進めるんだというふうに計画に書いてあると思うんですよね。それを急遽この通い場だから減らすんだ、講師の派遣を半分にするんだというのは理由になっていないと思うんですよね。なぜ半分にせざるを得ないのか、それを明確に答えてください。
村田保健環境部長。
山口議員の質問にお答えをいたします。介護予防の効果につきましては、その専門職の単発的な介入よりも継続的な通いの前の高齢者の方の参加や社会的つながりの維持が重要とあるであると考えております。必要な専門的支援につきましては今後も確保しつ つですね、地域の実行力を高めることで介護予防につなげてまいりたいと考えております。
山口議員。
当然継続的なですね、支援というのは必要でありますが、このようにやっぱり12回をやっていたのを半分にする、なぜかその背景にあるものをしっかり市民にもしないと、一応説明しました、納得されましたというふうには私は、なりません。で、いろんなサロンやられている方と聞いたら、やっぱり困ったと、大変だと、どうしようかと、で、市がそう言うから沢会にしようかとかいう形で計画はされますが、根本的にこのやっぱり新しいそのサロンを始めるにしてもですね、やっぱり講師の派遣等が必要であると、そして充実をして、私も地域で老人会でサロンをやっていますが、いろんな方が毎月講師として、お世話になります。で、健康づくりとか体操とかゲームとかいろんな話をされます。で、1時間以上ですね、やっぱり楽しい時間を過ごすって高齢者がやっぱり楽しみにしているわけですよ。 でやっぱり新しい知識で、あ、こういう体操すると体がいいんだとか、こういうその食事をすると、高齢化の中でやっぱり十分その長寿につながるんだと、そういうやっぱり学習の場であるわけですよね。ですからやっぱり増やしてきちっと、啓発啓蒙という点はやっぱり欠かせないと思うんですよ。でこの点でですね、まあ包括にも伺いました、包括の方にもね、それから、社協の方にも直接聞いて伺いました。で社協の方が言われるには、今63 の、 サロンをやる、これから増やそうで、土日にもあると、土日にも対応すると職員の働きの問題で大変だと。である方はその社協の担当者が夜遅くまでサロンの手はずをするためにですね、連絡取り合って夜遅までやっとると、もう大変だというふうに見ているという方から話を聞いたんですよ。そういう意味で言うと社協の方のやっぱり今4人の方がいらっしゃいますが、やっぱり4人では手が回らんので増やしてほしいと、人員をね、そういうふうに社協の方言われるんですが、そういう手当をすれば減らさなくても現状維持で回す、それ以上に63から90へサロンを増やすための取り組みにつながるんじゃないかな。そのあたりの人員不足についてはどういうふうに把握されていますか。
村田保健環境部長。
お答えいたします。社協の方の、まあ、人員不足につきましては別の法人になりますので私の方からコメントは避けたいと思いますが、確かに人材とか、財政的な面については限られた中でですね、継続的に取り組んでいくものだと考えております。
山口議員。
そういうふうに人材不足ね、まあ、市の包括の方も土日に来ていただいて地域で血圧検査とか、なんか沼津の町づくり協議会の企画にも参加してもらって大いにこう、助かっておるわけですけども、やっぱり人員不足をやっぱり解消しなければ、この高齢化社会の中でですね、やっぱり、十分な手当てができないじゃないかと。で今回の予算編成を見てもですね、社協の事務局費については令和7年度と8年度と同額なんですよね。これだけ物価高うんぬんと言って言われて値上げするところがあるのに、社協の事務局費は上がらない。で一方でこういうサロンの開催についてのやっぱり交代と言われざるを得ないような事態が広がっているという点、社協でいくとですね、令和3年度はね、3718万あったんですよ。まあコロナの影響かもしれないですが、今、2862万という予算なんですよね。やっぱり減らされている。この世の中、高齢化の中で減らされている。やっぱりきちっと対応すべきだと思います。まあそういう意味で、その対応策ね、地域主体と言われますが、やっぱり、社協、それから包括の責任はしっかり守りながら、やっぱり充実する方向で、とりわけですね、サロンの講師、やっぱり派遣を6回じゃなくて増やす方向でやっぱり検討していただきたいと。それからサロンの講師の方もまあ様々あるでしょうけども、講師の充実についても取り組みを進めていただきたいと思うし、今サロンやってないね、ロジングクラブも多いですので、ぜひその良さをね伝えるためにも、努力していただいて、そのためにもやっぱり人を増やすという取り組みが必要だと思いますが、どうでしょうか。
村田保健学級部長。
お答えします。サロンは地域主催の活動でありますので、まあ、市としても包括支援センターや社協と連携をして講師派遣や相談対応などの支援を行ってまいりたいと考えています。ただ講師派遣につきましては一応年6回ということで、残りについては町づくり、市のですね、出前講座などございますので、そちらの方の活用もお願いしたいと考えております。
山口議員。
まあ、高齢化社会の中でですね、壱岐市は、 第9期の、介護保険事業の計画を作っています。まあ、その中にもやっぱり高齢者に向けてですね、健康寿命延伸のための取り組みということを言っているわけですから、サロンの充実のために努力を引き続きというか、まあ、お願いいたします。じゃあその2点目に次へ移りたいと思います。同じように高齢者の問題でありますが、壱岐市の養護老人ホームに関して質問いたします。高齢になると生活不安が高まって、とりわけ一人になると生活が大変ということで、養護老人ホームの必要性を感じられる方が増えるわけであります。その中でですね、壱岐市の現在の養護老人ホームの定員は110名なんですが、入所者は現在87名というふうに聞いているわけです。23名の、空きがあるわけですよね。で、一方で110を超す待機者があるという点も考えたときですね、なぜこの23も空いているんだと。そして、まあ、待機者もいるわけですから、今後この入所者を増やす手立て、増やせないというんじゃなくて増やす手立て、どう考えていらっしゃるか、改善策をお伺いしています。よろしくお願いします。
村田保健環境部長。
次に、養護老人ホームの改善策について、1項目目、2項目目の質問について合わせてお答えいたします。まず入所者数が定員に達していない理由でありますが、新型コロナウイルス感染症発生以前はほぼ満床に近い状況を維持しながら運営をしておりました。しかしながら感染症流行以降、施設内における感染拡大防止の観点から12室を感染症対応のための確保と確保してきたことが入所者数が伸びていない主な要因の一つであります。今後につきましては、先般開催されました壱岐市高齢者福祉計画、介護保険事業計画作成委員会における委員の皆様からのご助言も踏まえ、感染症対応室の運用を段階的に見直し、受け入れ可能数の回復を図ってまいります。また2点目の入所者数を増やすためには、次に職員の勤務シフトの調整や適正配置による業務の効率化や、入所申請後の意向確認の定期実施、入所までの手続き期間の短縮を行うことで、必要な方を速やかに入所へつなげる仕組みを整えてまいります。また入所される方も、入所前面接にお伺いした後、ご自宅の整理など入所まで数ヶ月を要する場合もあります。速やかな入所が可能となるように、担当者による入所待機者の事前状況把握に努めてまいります。長期の待機期間解消の対応として、複数の施設を申し込んでおられる方、入所の順番が来たので入所前面接を行ったところ辞退されるケースも多いため、本人ご家族へ定期的に意思確認の調査を実施し、面接から入所に至るまで長期間を要することなく円滑な入所を行い、入所者数の回復に努めてまいります。以上でございます。
山口議員。
高齢者がとりわけ一人暮らしになったりですね、で年金生活とか病気がちになったりすると、どうしても老人ホームの必要性が高まる方があるんですが、まあ、今言われましたそのコロナ前は満床だということですが、令和元年は107人ということでありました。その後、どんどん減って、令和2年が99、令和5年が89まで減ったんですよね。で、令和5年6年89というふうで、89のままなんだったんですよ。このあたり、その、もうコロナ収束をして、もう少し増やせる状況があったと思うんですが、 先ほど言われたそのなぜ増やそうとすることができなかったのか、増やせたのに増やせなかったのか、増やせなかったのか、そのあたりもう一度お願いできますか。
村田保健環境部長。
お答えをいたします。老人ホームの入所定員が現在110になります。で、現在感染症の対応拠出として12で、虐待、高齢者虐待等がありまして、緊急の入所施設と施設という入所部屋として2つ2部屋ございます。それで現在110から12等において96で、現在入所が86ですので、今10室空いてますけども、この空きについてはですね、先ほど申しました通り、入所決定から実際の入所までに一定の調整期間を要することが挙げられます。具体的にはその入所前に本人やご家族との面接を実施しておりますが、その結果として辞退をされる場合もありまして、次の待機者やご家族へ連絡を取り、または面接の日程調整を行う必要がありまして、数ヶ月の期間を要する場合もございます。ですので今後は定期的にですね、待機者との連絡調整を行いながら速やかに入所につなげてまいりたいと考えております。以上です。
山口議員。
待機者との関係でですね、速やかなその、連絡とか対応で、まあ、入所を促すという点で、努力はいいんですけども、まあ、そういう一方でその肝心なですね、入所をスムーズにできるだけの職員の配置っていうのは十分なのか、その点で今後その10ぐらいは空いていると入れるためのですね、そのあたり その職員の補充というかによっての、入居者を増やすということについては何の、障害もないですか。
村田保健環境部長。
お答えします。現在壱岐市老人ホームにつきましては、特定施設入居者生活介護という括りで、特定が60人と、一般の入居者の方で50人で110なんですけども、国の人員配置基準に対しましては、基準を満たしておりまして、職員の数には問題はございません。ただ介護の重い方や認知症の方もいらっしゃって、現場の負担は増えておりますので、今後不足する場合はパート職員の募集を行うなどですね、現場の介護体制の確保を図ってまいりたいと考えております。
山口議員。
はい。まあ、実際老人ホームに行って伺いましたら、やっぱり食事の介護が必要な方がいらっしゃるとか、それからお風呂の前に、数名の方が入浴の世話を受けるために待っていると、まあ、そういうことが見て取れました。まあ、そういう意味で言うと、介護の手当の必要な方が一定の数がいるなということを思いましたので、そういう職員の方の、ね、補充がやっぱり十分じゃなければ新たに入れられないということも思います。で、まあ、職員の方聞いて、職安の方に求人しとるけども、なかなか答えてくれないという、そういう話も聞きましたので、まあ、市としてはそういうまたここでも介護人材不足でのやっぱり問題ですね。でこれはもう域だけじゃなくて、まあ、この少子化の中で人材不足というか、が大きな問題になってきているという事実をですね、まあ、先ほどのサロンの問題もそうですけども、今回の、老人ホームの問題も、十分高齢者が安心して入れるためにもやっぱり人材をしっかり、確保するという点で、必要だなというふうに思いましたので、努力していただいて、スムーズな待機者が入れるような、努力を、お願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。では次に3点目に移りたいと思います。高齢者の交通安全と移動支援についてお伺いいたします。高齢者の交通事故のニュース、運転事故ですね、よく見聞きします。高齢者は通院や買い物に行くことを考えると、なかなか車を手放せないという、とりわけ駅の場合、 高齢者の気持ち切実です。まあ、車の運転が不安だという日々を送っていらっしゃる方も多くあります。そんな中でですね、まあ、高齢者の免許返納支援策は意気として、意気地としてどう考えていらっしゃるかという点が一つ。そしてもう一つ、高齢者、障害者ですね。今回、高齢者だけだと思いましたが、やっぱり、意気では障害者の交通支援というのも求められているということを、感じました。そういう面で、高齢者、障害者、こういう方々の日常生活を支える身近なコミュニティ交通の整備について、どのようなお考えなのか、この2点を質問いたします。
平田総務部長。
6番、山口議員のご質問の高齢者の交通安全と移動支援策のまず1点目の高齢者の免許返納者支援策をどのように考えているかについてお答えをいたします。議員先ほど言われましたように、近年高齢者による交通事故が全国的に問題視されている中、高齢者の免許返納者に対する支援策は本州を含め離島過疎地域においては運転免許返納後の買い物通院などの移動手段のほか、高齢者の社会参加を図る上でも重要であると認識をいたしております。運転に不安を感じた場合に、自主的に免許返納を検討いただくなど、交通安全意識の向上を図る自助の取り組みを基本とし、その上で行政としての支援、いわゆる公助の役割として、交通事業者への支援や利用促進策などにより、移動手段の維持、確保を図るとともに、地域住民や民間事業者などで地域全体で支え合う共助の考え方も取り入れながら身近な移動を支え合うコミュニティ交通の仕組みづくりが必要であると考えております。そうした中で本市では高齢者の移動支援として75歳以上の高齢者の方に対し市内路線バス乗車カードを交付し1路線100円で乗車できるサービスを実施しております。一方民間では運転免許返納者への支援として運転免許返納者が取得できる運転経歴証明書の交付を受けた65歳以上の方に対して壱岐地区タクシー協会がタクシー料金の1割引きを実施するという取り組みを平成28年9月から実施されているほか、平成30年4月から壱岐地区交通安全協会が交通安全協会会員で運転免許を自主返納した方には、運転免許経歴証明書交付手数料を全額免除する制度があります。また地域ではまちづくり協議会が主体となって買い物支援や通院の支援事業が取り組まれております。今後も先進事例を参考に交通政策および高齢者福祉担当部署のほか地域や関係機関と連携し課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。次に2点目の日常生活を支える身近なコミュニティ交通の整備についてですが、先ほども申し上げましたが、高齢者の交通安全対策及び移動支援策につきましては、本市の重要な政策課題であると認識をいたしております。高齢化の進行に伴い、自家用車の運転に不安を抱える方が増加する中、通院や買い物など日常生活を支える移動手段の確保は、安心して住み慣れた地域で暮らし続けるための基盤でもあります。現在本市におきましては、地域の実情に即した持続可能な公共交通体系の構築を目指し、壱岐市地域公共交通計画の策定を進めているところであります。本計画においては、高齢者をはじめとする交通弱者の移動手段の確保を重要な柱の一つとして位置づけ、将来を見据えた交通体系の再構築を図ってまいります。具体的には、予約制によるデマンド型乗車乗り合い交通の導入の可能性を検討し、利用者の予約に応じて運行することで空車運行を減らし効率的な運行体制の構築を図ってまいります。また既存バス路線再編と運行時間帯の見直し、特に通院時間帯や買い物時間帯に合わせたダイヤ編成の検討を進めてまいります。合わせて乗り合いタクシー方式の活用を検討し、交通空白地域においては小型車両による柔軟な運行形態も選択肢の一つであると考えております。今後の日常生活を支える 身近なコミュニティ交通の整備につきましては、既存公共交通との役割分担を踏まえた効率的な運行形態の検討、地域の実情に応じた小規模柔軟な移動サービスの可能性の検討、地域住民や関係団体と連携した持続可能な運営体制の構築など、計画の中で総合的に検討してまいります。今後とも市民皆様のご意見をお聞きしながら、持続可能な移動支援体制の構築に取り組んでまいります。以上でございます。
山口議員。
まず免許の自主返納についての関係ですが、先日壱岐のリハビリ研究会の主催で、このまさにこの自主返納についての話し合いがあったんですね。で、その中で皆さんこういろいろ経験出されたり意見出された中で、やっぱり家族は心配をしているけど、どうしても買い物に行かないかん、病院行かないかんということで、なかなかその返納が難しいという声ですよね。で、まあ家族で話し合うのか、まあ強制的に車運転できるようにするのかとかいろいろありましたが、なかなか難しいと、解決策がないということですよね。やっぱりその中で私はですね、やっぱりその高齢者の安心の中で、やっぱり返納するために、まあ一定のあるところで、まあ事故を起こしてからとか、人に怪我させてからやめさせるんじゃなくて、一定の、まあ免許証更新があったりしますので、高齢者が迷った時に、まあ一気に、返納できるようなね、やっぱりきっかけをということでいくと、今言われた75歳からバスでとか、タクシーの1割引きだとか、町協でどのこうのではね、やっぱり弱いというのはもう分かってませんもん、ずっと行きし、このままで続いてきてるわけです。私も何度か質問しているわけですから、もっと思い切った支援策をすべきだという点で、私は、対馬市がね、お隣の同じ島で対馬市が、返納したら、支援金を出すと、ちょっと、1万5000円だったと思いますけどね。まあ、タクシー券ですよね。で、高齢者の馬で聞きましたら、だいたい2ヶ月に1度ぐらい行き病院に通われるわけですよ。そうすると、年間、まあ、6回ぐらいやられる。沼津からだと3000円くらいなんですよね、タクシーでね。まあ、半分ですけども、まあ、そういうことでいくと、やっぱりそのくらいの思い切った支援をしなければ、ならないというふうなふうで、やっぱり支援策が必要だと、まあ、そういうことで、事故が減り、高齢者の安心が、保たれればというふうに思いますが、そのあたりの支援、検討、どうでしょうか。
平田総務長、
はい、山口議員の再質問にお答えをいたします。まあ、これまでも公共交通におきましては、山口議員からは再三ご質問をいただいて、ご意見をいただいておるところでございまして、私もその必要性というのは十分認識をいたしております。で、今お隣の対馬市の政策を今ご紹介をいただきました。支援金を給付して、まあタクシー券になるものかもしれませんが、ものを支給をしているということでございます。まあ、確かに、そのような支援が あれば当然、市民の皆様にとってはそれはいいことだとは思いますけれども、まあ、役所としまして、市役所といたしまして、まあ、公平性の観点を少し述べさせていただけたらと思いますけれども、壱岐市内の中心になります、まあ、日常的に、まあ、利用される、大型のスーパーでありますとか、中核の医療機関であります壱岐病院、につきましては、やはり郷野良の町内に集中をしていると。で、まあ、その、助成券をどのような形で使うのか、1回で、タクシー代に全部当てていいのか、1回乗車につき500円なのか1000円なのかを使うのかってなりますが、もし、500円を使えるとした場合にですね、近隣の小川町に近い方は あ、まあ、1000円、タクシーが1000円でしたと。500円助成券使うので500円を個人で負担すればいいと。では勝本であるとか芦部の箱崎の方であるという方になりますとタクシー代が3000円かかりますと。500円助成券使いました、じゃあ2500円を自己負担しますと。そういう居住地で住民の方が市民の方が居住地で、その格差が出るんじゃないかということを私は心配をいたしております。そのためにやはりその導入にあたっては慎重な協議検討は必要じゃなかろうかということで、これまでもいろいろとそういうご意見をいただいておりますけれども、今現在まだその政策の実行に移っていないということでご理解をいただければというふうに思います。以上です。
山口議員。
できない理由をね、ルルル考えてもね、ダメですよ。やっぱり市民が困っているんだから、そんなこと言ったら、その対馬でも病院に近い人と遠くのいる人と当然いるわけですけども、作る。ですよね。そんな公平性、公平性。じゃあ、今、初山でコミュニティバス、箱崎走ってる。じゃあ、あそこ、便利ばっかりで沼津は公平性は保たれてないじゃないですか。そういう点をね、やれない事情を考えないでやるための、理由をしっかり持っていただきたいと思いますよ。まあ、これだけで議論すると、時間がないので、ぜひ、そういう、返納者に対するね、支援が必要です。そして、高齢者が安心して、車を離しても生活できる体制を、ぜひ、一日も早く作っていただきたい。それは、まあ、こういう支援制度とともにですね、今から、議論する、このコミュニティバスの、コミュニティ交通の問題です。で、今言われたね、予約制タクシーの検討、バス、それから小規模計画をするという、これ、計画の段階なんですね、今。そういう認識ですか？状況なんですか？行きは。岸は。
矢田総務長。
まあ、山口議員の方にも公共交通会議の協議の場に、ご長人も来ていただいていると思いますけれども、まさに、今現在、第3、新たな公共交通の再編計画を作って、岸に何どういう形の交通体系が必要なのかということをまさにこの計画で作って、そしてまた8年度にその計画を実行するための利便増進計画を作って運行を始めるということになっております。以上でございます。
山口議員。
計画作りだというふうに言われますが、壱岐は過去にね、現在今壱岐市地域交通公共計画を今度3月まで作って計画ですね。で、これの前にですね、3つあるじゃないですか。3つ計画が、平成30年に壱岐市地域公共交通網形成計画というのを作りました。その翌年に壱岐市地域公共交通再編実施計画を作りました。そしてその後、一昨年壱岐市公共交通利用状況と調査業務で報告書が出ました。このように、地域交通について、まあ熱心であるといえば熱心ですが、計画についていくとですね、まず平成31年の地域公共交通再編実施計画を見ると、これはまさに今の、初山箱崎の今のコミュニティバスの、実施計画の計画で、まさにその今副市長をやっている中上さんが、総務の時にやられて努力されて実施されたということでいいんですけども、その後この計画に沿って進めば石田町とかそれから渡良とか沼津についても一定の計画があるじゃないですか。で、これは進んでないじゃないですか。なぜ石田に進まなかったと思いますけども、その後一点空きますが、2年前壱岐市公共交通利用状況調査で、ここでも、今回行われたような、利用状況の調査を 全面的にやってて、この調査の目的は、来年度って書いてあるんですね。来年度。この時、この中に来年度って書いてあるんですけども、来年度、これ令和7年じゃないですか。令和7年度の運行予定のオンデマンド交通の事業設計策定に資する示唆を得るためにやるんだと、こういうふうに書いてあるんですよ。なんでそのように進まないんですか。
平田総務部長。
はい、山口議員のご質問にお答えをいたします。今お示しをいただきました令和6年度の調査につきましては、本年策定をいたしております公共交通再編計画、そして利便増進計画等においてその調査の結果を踏まえて計画を今進めているというところでございます。
山口議員。
この報告書にですね、最後のこれところに何て書いてあるかというと、もう石田郷野良町において、シミュレーションやったと。でその結果、そのオンデマンド交通のね、導入を開始することを提案するって書いてあるじゃないですか、これに。なぜ提案を受けて、そして細かくその交通量調査までして作った提案を、またこれでまた調査して、でまた計画を作ると。それぞれに500万ずつ予算費やしている。こんな計画作りに計画をどんどん費やすのは無駄じゃないですか。どうなっているかお答え願いますか。
平田総務部長。はい、
山口議員のご質問にお答えをいたします。先ほども申し上げましたけれども、今現在作っております公共交通再編計画、そして次年度に行います利便増進計画を作った上でですね、まずはモデル地域を、実証実験の地域を置いてやりますけれども、その今6年度に調査をしましたことも踏まえてですね、そのモデル地域、実証地域を選定をしようというふうに考えて進めております。それと先ほど来言われておりますが、毛計画、平成31年に策定をいたしました毛計画等につきましては、これは今現在再編計画を作っておりますが、国の指導によりまして5年経ったら作り直しなさいということで、全国の自治体で再編計画は今作成を、もう昨年度からも進められているというふうに私は認識をいたしております。ですので、先ほどから言われるように、計画ということでいくつもの作ってということではなくて、私どもも国の指導方針のもとに作成をしておりますので、そのあたりはどうぞご理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。
山口議員。
こちらの方でもうすでにどこでオンデマンド交通のシミュレーションをやって、だいたいどこで実証実験やるかということは提案されているということを思いますが、それは違うんですか。
平田総務部長。
先ほど来言いますけれども、その結果を踏まえてモデル、その実証実験の地域を選定をしたいということで考えております。ただ今準備、なぜすぐに書かれないのかと言いますと、その今現在作っております再編計画、そして利便増進計画を作らないと、車両の購入でありますとか予約のシステムでありますとか、そういう導入費に補助金がつかないということで、財源が限られた中でありますので、できる限り国県の支援をいただいて導入ができるように、今急いでその再編計画、そして利便増進計画を策定をしているということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
山口議員。
今3月で完成するだろうこの壱岐市地域公共交通計画ですよね。パブコメもやっているんですが、これに、あるように、マスタープランだと具体的な。マスタープランでしょ？ 具体的なプランなんでしょ、これ。で、その上にまた、新たに、その、プランとして、利便性増進実施計画検討作成をすると。で、今の言われているのは、国がその次のこの、何ですか、増進実施計画を作らないと、予算をクレーンから作るという、そういうことですよね、今言われているのは。
矢田総務長。
先ほど平成31年に壱岐市が策定をしております毛計画が、それは新しく作り直しなさいよということは国の指導でございます。そして利便増進計画はその事業を実行する上で車両を買うとか予約システムを導入するという経費の補助制度として、その利便増進計画は必要ですよということで示されていることから、今計画を急いで作っているところでございます。以上です。
山口議員。
はい、計画を作った、またその次に計画を作る、まあ、500万、1500万をこのために費やしていると、そのことなんですよ。いかにお金の無駄遣いか、そして実施にまでの時間がこんなに伸び伸び来ているという、でその間に高齢者は困った生活が引き続き続くと、こういう事態じゃないですか。だからもっと早くその交通再編計画に沿ってできなかったのか、そして今ももっと早く計画はできないのか。で、最初のこのやつでいくとオンデマンドの地域も確定してるし、やっぱりもっと早くできないのかと、そういうことですよ。で、一つ最後に聞きますが、壱岐市が今後やろうとしているその乗り合いタクシーかどうかなんですか、どっか自治体、どういう自治体を真似をするというか参考にしてやろうというふうに考えている自治体ありますか。
矢田総務部長。はい、
どこの自治体を、モデルにするかということではなくて、私どもが今考えているのはドアトゥードアで、できないかと。朝の今の路線バスの利用者の7割は高校生であります。で、学生が利用する時間帯だけ、朝夕だけ、路線バスは走って、それ以外はオンデマンドのそういうバスに、コミュニティバスに変えてドアトゥードアで運行ができないかということで考えておりますので、特段どこの市町を参考にしているということでは考えてはおりません。以上でございます。
山口議員。
長崎県でもね、その乗り合いで波佐見町やってますよ。それから佐世保、佐々、それから、東園木町、それから五島、やっぱりいくらでも参考にする自治体はあるじゃないですか。まずそこへ行ってどうやっとるんだ、行きからすぐできるようなこと何かないか、そんな国の補助金額どうのこうの言ってる場合じゃなくてね、1500万だったらどれだけ車買えますか。補助金待ちじゃなくて実際にやる、そのための一歩、やっぱりやる気が、そういう点で確認したいんですが、よろしいでしょうか。
平田総務部長。
やる気をということでございますが、当然その気持ちがあるので、今現在、山口議員からご指摘を受けて、遅いというご指摘は分かりますけれども、当然、市民皆様のために、どうにかできないかという心持ちを持って、取り組んでおりますので、そのことはご理解いただきたいと思いますが、計画に1500万もかかっているじゃないかということでご指摘を受けますけれども、それ以上にもしその利便増進計画等も作らなければ、もっと壱岐市の負担は増えますし、そしてなおかつこの公共交通再編計画を作ることで、国からの今現在約400万ぐらい支援が出ておりますが、それが900万に上がるとか、いろいろとやはり利点もございますので、総合的に私どもは必要だということを考えてやっておりますので、ご理解いただければと思います。以上でございます。
山口議員。
総務部長の、 言葉をぜひ、信じて、今後この壱岐市公共交通計画が、早急に前へ進むように期待して質問を終わります。以上です。